おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日、香奈が興奮していて。
やすけ。
やすけはいいだろう。
はい。
いや、俺これね、フィクションかなと思ったんだけど、いや、信長が、宣教師に付き従った黒人奴隷と接触したっていう話は、読んだことあるんですよ。芝さんのね、確か国取りに出てきたと思うんです。
はい。
でも、それを家来にして森蘭丸の並びに置いていたっていうのは最近。
はい。
で、黒人の方には失礼なんですが、なんせ初めて日本人で黒人を見た人は、まあ、信長であろうと。で、信長がたわしみたいなのを持ってきて、こう肩こすって、その黒が落ちないことを確認しであるかと彼を認めた。という。これ大変黒人の方にはひどい扱いかもしれませんが、なんせ、初めて見たという。で、信長は、このことを踏まえつつ、神の愛とかって言いながら、聖書を片手にかざしながら、奴隷を持ちたがるとか、奴隷の売買に関して、非常にヨーロッパで自由にやっているっていうことに関して、なんだこいつらの文明という思いがあったのではないかと。
はい。
私はそんな風に思うんですね。ですから、信長はやっぱりブラックライブスマターなんですね。黒人もまた人間として大切であるという。
はい。
その信長がもう持っていたという。そう思いますと誇らしゅうございませんか。だって、信長はその通りやっとるんです、カナさん。なんでかって、彼、一回も身分で人間を見たことがない。
いや、いいですね、信長って。
だってそうでしょ。間違いなく農民の子で最下層の出身でありましょうが、豊臣秀吉なんていうやつも、よく働きゃバーンと大型店の店長にしたわけで、身分で人間を見る男だったらば、そんなことはしなかったと思いますがね。そして、信長は自分の三男をも、キリシタンバテレンにするほどの熱心さだったんですが、信長はキリシタンというのが神の愛を解きながら、存外裏側で極悪非道なことをやってるってことを知ってたんですね。それはね、キリシタン大名というものを使って、各地の宣教師が日本の神社仏閣を襲わせてるんですよ。その他にもキリシタンを強制したキリシタン大名もいるんですよ。
はい。
そのあたりのことも十分知りながら、ものすごく注意深くキリシタンと付き合っていた。で、信長の時代で、カトリックでありますけども、キリシタン、60万から100万近い信者がいたであろうと。これね、俺大好き。1581年、信長、京都御所で、馬揃えなる軍事パレードをやっております。
はい。
これ大河もお金かかるんでやらないんですか。これ軍事パレードやってんのよ。
はい。
こういう行事ごとやらせると信長ってうまかった。動員された信長の家来、兵士13万人。それを天皇を玉座に据えて、その前で軍事パレードをやるの。
はぁ。
かっこいいよね。あ、この時に、その、小さなお家の大名で、立派な馬に乗れなかったの。そんで、馬が手に入らないから、じゃあ、俺は歩兵の代わりに歩くわ、とかして、うん、歩き役やってたら落ちよっていうよくできた女房がいて、あなた、私の持ってるへそくりで、馬買いなさい、つって、亭主に馬を買わせるという、山内和豊。
ああ、そうなんだ。
和豊の妻。がお金を出したのはこの馬揃えなるパレードで、パレード中最高額の馬を手に入れて自分の旦那さんに乗せるわけ。このパレードに安家も参加させたっつ
うの。おー、安家
ワクワクしないか。で、その時に甲冑と帯刀を与えて、中元衆に入れ森蘭丸の後ろに従えて、信長が歩いたっていうの。その時に13万の軍勢を見送る都の見物衆から大喝采が起きたと言いますから、あったんでございましょうな。うん。その時の信長の服装が資料に残ってんですよ。
服装？
信長が馬に乗っかって軍事パレード。この時の服装がですね、 なんと、金砂のマント。表地が金。
金なんだ。
うん。その金砂のマントに、兜かぶらない。花を刺した西洋帽をかぶっていたっつんだよ。
はい。
なんだあのカバの、あの、北ヨーロッパのカバの化け物みたいなので、ムーミン。ムーミンに出てくる詩人。
スナフキン？
スナフキンみたいな帽子かぶってる。
はぁ。
金のマントにスナフキンのあの、縁あり帽。
はい。
それに一本花を刺していたという。
スナフキンだ。
ねえ。それで、あの、天皇が、かの国も、かようなことはあるまじき。あの大国の民国の皇帝でも、こんな豪華な軍事パレードは見たことがないでしょう、と、褒めたたえたという。ちなみに、信長は、西洋椅子に座って、その後のパレードを観覧したという。うん、信長の座った椅子は、ビロード張りでありましたという。かっこいいよなさあやってもらおうじゃねえか、大河ドラマに。というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。